はい、本日は10時30分終わりました。毎度おなじみ、ラジオポリスからの交通安全情報のコーナーでございます。はい、毎週木曜日のこの時間は、ラジオポリスからの交通安全情報ということで、奈良県警察の警察官の皆さんをゲストにお迎えして、奈良県内の交通安全についてお伝えしていきたいと思います。早速、本日お越しいただいた皆さんです。どうぞ。
リスナーの皆さん、こんにちは。奈良県警察本部の松田です。よろしくお願いします。そして、もう一人。
はい。桜井警察署交通課の田中です。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。桜井の警察署の方が来てくれるのは、なんか2回目ですかね。
そうですね。私は初めて出演させていただきます。
ほ
私自身娘が2人いて毎日仕事と家事と育児でてんてこまいな毎日送ってます。
あらら。
ちなみになんですけど今月23日はドラベ症候群の日です。
うん、
でドラベ症候群は1歳未満で発症する難治性の転換のことを言います。痙攣重積や群発も起こしやすく思春期までの死亡率が約 10% と言われています。日々皆さん病気と戦っていますのでこれを機に知っていただくきっかけとなれば嬉しいです。
へえ、ドラベ症候群で僕初めて聞きました、
うん、私もです、
ね、そういう方がねほとんどやと思うんです。また広く知っていただけたら嬉しいです、
うん、
では話を戻しまして、私が勤務している桜井警察署は桜井市、宇田市、曽爾村、三重村、東吉野村を管轄しています。長谷寺や室生寺をはじめ最後に日本狼が確認された東吉野村など文化も自然も豊かな場所なんですよ。日中山間部をパトロールしてたら鹿など野生動物と遭遇することもあるんです。
それはびっくりしますよね。
そうなんです、私の方が驚いてます。鹿とかの方がこっちじーっと見てなんだか車に慣れてる気がします。
奈良といえば鹿ですね。奈良市内もよくあります。はい、それではですね自己紹介もしていただいたところでですね、早速今日のテーマを教えてくださいませませ。
はい、今日のテーマは雨季における交通事故防止です。
はい、もうすぐ梅雨ですよね。雨の日は晴れの日に比べて注意することがいっぱいあります。
そうなんです。ただでさえ雨で洗濯物も乾かない、どんどん洗濯物も溜まっていく、子供も外で遊べなくて家で暴れることも、こんな憂鬱なことの多い季節、あ、梅雨好きの人はすいません。そんな季節に事故を起こさないように注意していただきたいことを私の体験とともにお話しできたらと思います。では早速私のヒヤリとした体験なんですけど、雨の日に車で帰宅していた時の話なんですけど、その日は子供がちょっと入院になってしまっていろいろ考えながら自宅に向けて帰ってたんです。でその信号のある交差点で左折した時にその先にある横断歩道を自転車が横断してたんですけど、私はそれに気づかず自転車とぶつかりそうになってしまいました。自転車に乗っていた方が私の車に気づいてくれて回避してくれたので事故にならなかったんですけど、もう嫌な汗が全身から一気に吹き出しました。
いや僕も似たようなことありますけどマジでビビりますよね。
はい、いろいろ考えながら運転したので、集中できていなかったところもあると思うんですけど、雨の日ってすごく視界が悪くなりますよね。
そうですよね。晴れの日よりも薄暗いし、フロントガラスも水滴がついてすごい見えにくいですよね。
昼間でも暗く感じたらライトの点灯も必要やし、集中して運転することが大事やと身をもって体験しました。
それに雨の日だと路面が濡れているので普段よりも滑りやすいことも気をつけないといけませんよね。
そうですよね。ブレーキかけた時に、はい、普段より止まりにくいってことですよね。
そうなんです。路面が濡れているとタイヤのグリップ力が低下し、ブレーキをかけても止まるまでの距離、いわゆる制動距離が長くなってしまいます。例えば時速40キロで走っている車が晴れの日なら止まるまでには26メートルくらい、でも雨の日やとそれが 1.5 倍から2倍近く伸びることもあるんです。 それにタイヤの溝が浅くなっているとさらに止まるまでの距離は伸びます。
これ確かハイドロプレーニング現象でしたっけね。なんかそんな名前のやつやったと記憶してるんですけども、はい、まあ確かにね、いつもの感覚で走ってるとね、もう絶対事故を起こす可能性があるんでね、はい、まあ車間距離とかも気をつけなあかんなと思いますね。
そうですね、雨の日こそ車間距離をとって心の余裕を持って運転できたらいいですよね。
はい、あとまだヒヤリとしたことがあるんですよね。
いっぱいあるんですね、
はい、両方今年に入ってからなんです。厄年でもないんですけど、ちょっと不運が続いておりまして、
あら、
で2つ目のヒヤリとしたことなんですけど、これは信号のない交差点で、うん、一時停止の規制がついているところから急に一時停止を無視した車が飛び出してきて、うん、そのまま走り去っていったんです、私の前を。もう急なことで心臓バックバックで、もうちょっとすぐには気持ちの立て直しが難しかったです。
田中さんなんか守られてますねいやこれほんま事故並んでよかったですよね、
うん、そうなんです。もう、まあ、前回同様危機一髪でした、うん、相手の運転手さんが一時停止の標識を見逃したのか、まあ、雨で見にくかったのかどうなのか分かりませんが、私自身もいつもよく通る道で交通量も多くない道なので油断していました。それにやっぱり自分の方が規制がついてないので、優先と無意識に思って運転していたので、左右の確認を怠っていたなと反省しています。とにかく雨の日は視界が悪い、何もかもが見えにくいです。
はい、いつも通る道と思うとどうしても油断してしまいがちですけれども、うん、普段から注意して運転するのはもちろん自分の方が優先だ、相手が止まってくれて当たり前という意識は捨てないといけませんよね。
うん、
標識を見落として突っ込んでくるかもしれないなど、かもしれない運転が大事ですよね。
そうですね。まあ、あとは車だけじゃなく、はい、まあ皆さん自転車やバイクに乗られる方もね、いらっしゃいますからね。
うん、そうですね。自転車に傘を差しながら乗っている人を見かけたことがありますが、うん、絶対にやめてください、
うん。
片手運転でバランスは悪いし、傘で視界が悪いし、最悪です。
それに、傘を差しての運転は道路交通法の違反となります。
うん、
そうです。ちなみに自転車に傘を固定するものも売っていますが、それも危険なのでやめてください。自転車用のレインポンチョとかも売られてますので、そういうものを使ってもらえれば両手も空きますし、安全に乗ってもらえると思います。
あと自転車やバイクを雨の日に運転するとき、路面が滑りやすいので転倒のリスクも増えますよね。
うん、あ、私20歳そこそこの時雨の日バイクで転倒しました。
大丈夫やったんですか？もうなんか結構な確率で事故ってます
ね足とかめちゃくちゃあざになったんですけど、大きな怪我もなくてバイクも故障せずなんとかなりました。当時恥ずかしかった記憶が今蘇ってきます
やっぱり守られてますね
こけたのは雨で滑ったからですか？
そうなんです。マンホールの上で急にハンドルを切ってしまって、はい、つるっと滑りました。
これマンホールとか鉄板とかさらに滑りやすいですよね。
はい、免許を取ってまだ日が浅くて運転経験不足もありまして、マンホールなんて避けて通ったらよかったのに、マンホールの上に通ってさらにその上でハンドルを切ったので余計に滑ってしまいました。
はい、運転の経験が浅いといろいろ焦ることがありますが、落ち着いて運転に集中しないといけませんね。バイクでこけた話をしてくれましたけれども、自転車も同じで、マンホールとかグレーチングの上は特に滑りやすいですので気をつけてほしいです。
いや、僕もマンホールの上でね、自転車の手でトッて息かけたこと何回かありましたからねいやー、でも今はね、車とかバイクのヒヤリハットをお伺いしたんですけども、続いて歩行者の目線で何か気をつけなあかんことを教えてください。
はい、わかりました。雨の日は傘を差しますよね、
うん、
まずそれだけで視界は悪くなります、
うん、
それにレインコートや長靴を着用することもありますよね、
うん、
レインコートや長靴ってどうしても黒色やグレーやネイビーね、暗い色が人気ですよね。
そうですよね暗い色のものを着用すると、うん、車からは本当に見にくいですよね、うん、 夜になるとなおさらです、うん、で自分の好きな色あると思うんですけども、自分の身を守ることを一番に考えてもらえたらと思います、うん、
それと反射材を着用するのも一つですよね、うん、反射材を着用しているとしているのとしていないのでは車からの見え方にも差が出ます。一番は明るい色の服装に反射材ですが、暗い色の服を好まれる方も反射材を使用してもらうことで車から見え方が違うので、ぜひとも反射材活用してもらえたらと思います。
反射材はタスキになっているものやリストバンド、キーホルダーなどもあるので、自分の服装に合わせて複数使用してもらえたらと思います、うん、桜井警察署でも交通安全のイベントなどで配布していますので、ぜひとも配布しているのを見かければ受け取ってもらえたらと思います。
先日ね、はい、奈良からの帰りに、はい、雨降ってたんですけどね、もう夜で、まあ、暗かったんですけど、本当に街灯が少ないとこで真っ黒で、はい、さらに無灯火で走ってた自転車が急に目の前に飛び出してきたんですよ、は
い、
あれは怖かったですよ。
怖いですよね、何も見えないですよね。
そう、せめて電気ぐらいつけてくれと思うんですけど、はい、まあね、そういう状況でね、やっぱ皆さんこう今おっしゃられたように結構暗い色の服装ね、結構好んで着られる方意外と多いので、やっぱちょっとでもね、ワンポイントでもね、この反射材が、活用していただけたらね、すごく助かるんですけどね。はい。まあ、この反射材とかもね、無料で、お配りしていただいたりとか、しているんで、まあ、自分でなかなか用意するのってなると、ちょっと面倒かなと思うんでしょうけども、まあ、いただけたら、着用するハードルも下がるので、まあ、お得かなと。
そうですね。
そうなんです。結構ね、遠慮される方もおられるんですが、使ってもらって、事故を一件でも減らすことが目的なので、ぜひとも配っているところに出会えれば手に取っていただいて活用していただけたらと思います。
はい、かわいいものからシンプルなものまで様々な反射材があります。自分の好きなものをつけてもらえたらと思います。
はい、そうですね、もう自分の好きなものを身につけるとね、やっぱ気分も上がるし、はい、まあ、反射もして車からの視認性も上がるし、一石二鳥、さらに事故も防げるから一石三鳥、はい、四鳥となるかなと思ったりもするわけでございましてね。はい、はい、もう今日もね、本当に、まあ、雨の日の事故に気をつけようということでね、いろんな話をお伺いしてまいりましたけども、はい、間もなくね、お時間となりますが、はい、皆さん、本日どうだったでしょうかね、リスナーの皆さん。
ねえ、そうですね。うん、まだ雨、まだ梅雨入りしてませんもんね。
そうですね。これからですね。これからがね、ちょっと怖い時期なんでね。うん、はい、もう本当にもう田中さんのね、のいろいろ経験されたヒヤリハットすごく参考になりました。
でもね、皆さんよくあることですよね。うん、さまざまな経験されてると思います。危ないっていうね。
ねえ、
はい、いっぱいあります。
ねえ、こんな感じで一人一人巻きつけていただいて、一件でもね、悲惨な交通事故がなくなればなと思います。本日はお二人ともありがとうございました。
ありがとうございました。
もう。お腹いっぱいですか。まだちょっと時間ありますけど。いや、本当にね、もう、これから梅雨の時期ね、やっぱ皆さんちょっとこう、自転車でこう、傘さして慌ててっていうのは絶対あると思うんですけど、やっぱドライバー、車運転する側もね、そういうのがすごく怖いので、お互いに気をつけていけたらなと、はい、はい、思いますので、皆様よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
そうだ相談中心に、そうだ相談中心に、運用のこともローンのことも仕事のこともどんなことでも中心に相談、いつもあなたの中心です、いつもあなたの中心です。
FM まほろばはソモルテ田原元奈良スイミーラボスタジオから 79.5MHz 呼び出し符号 JOZZ7BVFM で放送中。地域情報、防災情報、あなたの知りたいことが満載です。